時刻は4時17分です。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。今日はゲストコメンテーターに北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ続いての気になるニュースはこちらです。フランス非常事態宣言延長へ。
フランスで移民系の若者らによる暴動が続いている問題で、フランス政府は臨時閣議を開き、20日で期限が切れる非常事態法の適用を3ヶ月延長する法案を了承しました。暴動は鎮静化しつつあるものの、長期化の様相も見られるためで、シラク大統領はテレビでの演説を行い、国民の理解を求めました。またサルコジ内務大臣が一連の暴動で有罪となった外国人の国外追放を県知事らに指示しましたが、これについて人権団体や野党が一つの罪に二つの罰を科す暴挙と批判しているほか、行政裁判所が追認するかどうかも不透明な状況で、混迷はまだ続きそうです。
はい、暴動の続くフランスですけれども、まあ、ここのところ若干以前よりは少しこう事態が落ち着いてきたかなという感もあるんですけれども、そうした中、フランス政府ですけれども、非常事態法の適用を3ヶ月延長する方針を決定したということなんですが、この非常事態法の適用3ヶ月延長、これあまり聞いたことがないと言いますか。
そうですね、
珍しいことですよね、これ。
12日間ですか、はい、最初出てきて、このあと3ヶ月となると、やっぱり国会の承認が必要だということですね、非常に異例な事態だと思います。
その異例の、まあ、事態をあえてしたこの狙いというのは、やはりもう徹底的にここで抑え込みたいということなんでしょうか、
ね。やっぱりここでこう抑えないと、こう、はい、国家の保険に関わるということだと思いますね。
ただフランスは自由平等博愛というのを掲げている国ですよね。
やっぱりパリなんかにこう観光に行ったりなんかする日本人の観光客の方々なんかには、ちょっと想像がつかないことが起きたということでしょうね。
そうですよね。
でもこれは前からやっぱりその平等の国だけども、を歌ってるんだけども、やっぱり外国人差別だとか、それから貧富の格差ってのはやっぱりあってですね、パリからこうちょっと郊外に出ると、そういうこう割と低所得 の、はい、外国のこう移民ですね、そういう人たちが集まってるところたくさんあるんですね。
ゲット、
まあそういうふうにこう、別所する人たちも結構いますね。でそういうところでこう、なんていうんですかね、こう将来の展望がなかなか開けないと、で、まあ、まず職がないですね、大半の人が失業していると。で将来だからこうなんて職にこう、はい、就きたいと思ってこう、行ったなんかするとそのアラブ系だっていう名前だけでこう跳ねられたりとかですね、そういうこう差別にもあってきてると。で加えて右翼、右側の政権になってからこう非常にこう厳しくなりましたんで、
なんか例えば社会保障とかそういったのが随分カットされたっていう話を。
そうですね、地域に対する予算がカットされたり、交番みたいなの作ってたのをこう撤去しちゃったり、あるいはなんかこうそういうこう地域、なんていうんですかね、アラブ系のまあ移民の子供たちとこうつなぐリンクみたいなのがないんですね。
じゃあ彼らにとってはまあ疎外感というか、そういうのを非常に大きく持ってしまう。
おっしゃる通りですね。疎外っていうのは一番びったりくる言葉ですね。でまあ展望がないと暴力的になっちゃうと。いうことだと思いますね。
で今フランス国内では一部ですけれども、この移民の受け入れがそもそも間違いだったんじゃないか、こんなこと言う人も出てきてるなんていう話ですけれども、
いやそれも前からいるんですけど、そういう人たちもほら見たことかと、まあ極右に多いパターンですけども、はい、こう極右支持しない人たちなんかも割と後半にそういうふうに思ってる節があるんですよね。で実際にこれ内務大臣のサルコジさんなんかもこう、はい、もう国外追放だというようなこう声を張り上げているということで、
そうでも例えば国外追放してもそれって問題の解決にはつながらないような気がするんですけどね。
やっぱりそうでしょうね、問題をこう根元からもう一回こう捉え直さないと、そういう阻害とかですね、あるいはこう貧困とか、まあ、貧富の格差ですね、一番大事なのはこう将来展望が少しでもこう、なんつう、道筋をつけられるかどうかっていうことですよね。 やっぱりこう意見を集約するときにこうちゃんとチャンネルを作るとか、はい、あの地域振興をしていくとか、はい、そういったことが必要になってくるんじゃないでしょうかね。
そうなるとこの対策というのはこれ非常事態3ヶ月でも随分長いような気がしますけれども、本当の対策というのはもう3ヶ月じゃとてもとてもという感じですね。
少なくとも無知だけでは絶対に作動しないだろうと思いますね。
あとまあフランスで考えるとそれこそ先ほど観光客という話ありましたけれども、これ観光とかそういった面でも経済的な面でもこれ大きな影響っていうのは今後出てくる可能性っていうのはあるんじゃないでしょうかね。
まあ多分この3ヶ月の延長っていうのはそこも考えたんだと思いますね、はい、抑え込んでるよと、いうことでその観光に影響が来ないように計らったんだろうと思いますね。
あともう一つ心配なのはこれヨーロッパに例えばドイツですがベルギーに飛び火してる、これが今後どこまで広がってしまうのか、ここでもう収まるのかどうか、このあたり遠藤さんどのようにご覧になってますか。
いや、そうなるともう本当にこう全面化しちゃったら、もちろんそのドイツにもトルコ系の移民なんかたくさんいますし、ベルギーなんかもフランスと同じようにこう、マグレブって言うんですけど地中海の方から来た人たちいますしね、そうなるともう革命なのか内戦なのか分かりませんけども、全面化してしまえばとんでもないことになると、そういうのもあって欧州委員会って EU の方がとうとう乗り出したんですね、若干のお金を出して、これをちゃんとこういう人たちに使ってくださいということで、やっぱり無視できないんでしょうね。
そうでしょうね、本当移民というのはもうフランスだけじゃないですからね、ヨーロッパどの国も同じような状況というか、
おっしゃる通りですね、
ちょっとまだまだ長引きそうな感じですね。こちら、
はい、
続いていきましょう。ブッシュ大統領が来日へ。
アメリカのブッシュ大統領が日本など東アジア諸国訪問のため14日にワシントンを出発しました。明日には京都で小泉総理との日米首脳会談が行われる予定です。 TBS のリポートです。
アメリカのブッシュ大統領が日本など東アジア諸国を歴訪するため14日ワシントンを出発しました。大統領は今日夕方日本に到着し、明日午後には京都で小泉総理と会談し、在日アメリカ軍の再編やアメリカ産牛肉の輸入再開を着実に実行するよう要請する見通しです。その後 APEC アジア太平洋経済協力会議の開かれる韓国と中国、モンゴルを訪問する予定になっています。
はい、ブッシュ大統領が今夜来日するということなんですね。そして明日には日米首脳会談が開かれる予定となっていますけれども、まあこの日米間に関しても様々話し合わなければいけないことがあるかとは思うんですけれども、遠藤さんは今回のこの日米首脳会談でどのあたりをこう注目してご覧になってますか。
そうですね、まあ一つはやっぱりイラクに滞在している自衛隊の問題ですね、はい、これが一体どのような形で、はい、最終決着するのかと、まあ、もう一つはやっぱり米軍再編ですね。
そうです、
まあ、一つは最初の方はこう、はい、要するに兵隊さんをこう外に出してますから、これは出すよりも撤退する方が危険だし難しいんですね。
自衛隊にそうですよね、
これどうやってこう、無傷で、日本に返すかということについてはこうタイミングの問題等が絡んできますから、でイギリスとオーストラリアが5月ぐらいにこう撤兵したいということなんで、小泉さんの任期とも絡んで、まあ、5、6月あたりから何ヶ月かかけて撤兵する方向なんじゃないかと伝えられてますけれども、これがどうなるかが一つ大きいと思いますね、
そして米軍再編問題。
そうですね、
これに関しては、日本国内のやっぱり意見が
おっしゃる通りですね、
自分と分かれてますよね、
これイラクからの自衛隊の撤兵っていうのはまあ誰も反対しない、まあ、誰もというかあんまり反対する人いないと思うんですけども、この米軍再編に関してはこう基地をこうどう動かすだとか、どの土地を新たに使うとかですね、これはいろんな形でこう国内での合意作りが非常に難しい、作業ですので、
と思いますね、
でこれはしかも今後何十年とこう影響を及ぼすような非常に大きな、事柄なんで、これがどうなるかですね。
そうですね、はい、どうなんでしょう、今のままでいくとこう首脳会談ではあれ何か一つのこうゴールといいましょうか、合意みたいなのを
出そうと、 ある程度その中間報告が出ましたので、はい、それに沿った形で、はい、まあ、共同声明なり共同記者会見をするんだと思うんですけども、それをこう最終報告にしていく際にこうどれぐらい日米がお互いにこう柔軟な、スタンスを見せるのか、はい、とりわけこう沖縄の負担が実質上あまり減らないと、
あの場所が動いただけという感じしますもんね、正直なところ、
まあ、あの海兵隊の一部がこう、はい、グアムの方に帰るという話はあるんですけれども、にもかかわらずこう過剰な負担がかからないまんまっていうのはそのままだと思うんですね、でこれがどうなるのかですね、
そしてまあ日本の外交でいきますと、はい、まあ明日日米首脳会談があった後18日には日韓の首脳会談が行われるということ
ですね、京都やることが決まったと、
はい、そして20日にはプーチン大統領の来日もあるということで、まあ、この1週間は非常にこう外交面でいきますと大きな1週間という感じになりますよね。
おっしゃる通りですね、
どういう方向性でこれ日本進めていくべきなんでしょうかね。
まあ、これはある意味で、はい、APEC っていうアジア太平洋ですね、まあ、マルチのフォーラムがあり会合がありまして、それの副産物なんですね、そういう意味じゃ、なんかこう例えば靖国とかで対立があった時でも、はい、日韓でこうやって首脳会談が持てるということ自体は、はい、非常に大事でいいことだと思いますね、ただし、まあ、具体的に何か成果が出てくるかっていう話になりますと、やっぱりまあそういうものがこう棘のようにこう突き刺さってますから、はい、なんかこう、まあ、向こうの大統領が靖国について文句を言われて、こちらが、まあ、まあ、未来志向でとかいう、はい、意見交換が行われて、シャンシャンという、まあ、北朝鮮については一緒に頑張りましょうっていうことなんじゃないかなと。まあ、ただしこういうチャンネルが残ってるっていうこと自体はですね、非常に大事な、まあ、日韓についてはですね、からまあプーチン大統領については、はい、この間もこの話題になりましたけれども、まあ、あんまり領土問題では進展はないんじゃないかと思いますので、そういう意味でやっぱり、実質的な進展があるとは思えないんですけれども、まあ、こういう場で、再びこうチャンネルが残ってるっていうのは悪いことではないだろうとは思いますけれども、
まあ、これをうまくなんとか少しずつもこう詰めていく、はい、ということがこれやっぱり大事でしょうからね、
まあ、なかなか外交の秋っていうのでこう、オンパレードで皆さんいらっしゃるんですけども、具体的に何が進展したかって話になりますと、まあ、疑問符がないわけではないだろうなと、
まあね、まあ、どうなるか分かりませんけれども、ちょっとまあ今のところ見通しはそんなに明るいものではないかな、どうかな、
はい、そういう感じですね、
はい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道をお送りしています。この後道路と天気の情報、そして夕刊ファイル今日の特集です。